皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。さて今日の物販ラジオは第169回目。本日の放送は前回の田中浩一さんからのご紹介で市島さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは市島さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、先週の田中浩一さんからのご紹介ということで、はい、市島さんの方にメッセージがあります。
あ、はい、
近いうちに屋台船に一緒に行くと思うので楽しく飲みましょう。
あれですね、あの例の、はい、あの飲ませていただきました。ありがとうございます。というかもう最近でしたね、一昨日ぐらいだったか、
は
い、
あ、そうだったんですね。
そうなんです、そうなんです。
あ、もう行かれてきたんですね。
そうなんです、ちょっと
な
んか、はい、
なるほどなるほど、
楽しいお酒を。
あ、そうだったんですね。はい、あ、じゃあこれメッセージがちょっと後になっちゃいましたけど。
あの、物販の方でまたあるみたいですけどね。
そうですね。そうですね。あ、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。
ではでは、市島さんの、まず自己紹介の方をお願いいたします。
はい、あ、はい、市島と申します。はい、物販の方はですね、はい、企業といいますか、まあ、始めたのが6年前ぐらいですね、ちょうど。
ほうほうほう。
はい。とある会社で営業マンをずっとやっていたんですけど、だいたい営業としては5年半ぐらいやってまして、
はいはいはい、はい。
はい。で、それで、まあ、ちょっと、資金もできたのでということで、うん、そこで副業として最初始めまして、
なるほどなるほど。
はい。で、半年ぐらいだったんですけど、営業会社が結構ありがちな感じで、もうだいぶ時間がなかったので。う
ん、ああ、ね、はいはい。
はい。割とこう、やっぱり、そうですか。
うん。
お給料はやっぱり頑張ればいいんですけど、
うん。
使う暇もないというか、
ああ。
どうしたもんかってちょっとありまして。
前、私がサラリーマンの時は頑張っても給料はなんなかったんです。
そうですか。そっちによりますよね、本当に。まあちょっと営業だとやっぱ時間
が、
はい、
まあ、はいはいはいはい、はい、
ということ
は。そうですよね。休みも取れないでね。
そうなんですよね。はい。うんうん、はい、なかなか大変なんですけど、
うん、
本当はすごく好きだったんですけど、ちょっと会社、このままいるのはどうかなという、ちょっとあります。
はいはい。
で、そのあたりから、何か情報が入ってきて、
うん、
中国輸入というところからですね、輸入に、うん、はい、入っていったと。
おー、はいはいはい、はい。
感じになってますね。
中国輸入は、まずどこから販路に？
ですね、販路、アマゾンですね、やっぱり。
あ、最初からアマゾンだったんですね。
はいはい、そうですね、6年前だったので、ちょうどやっぱり FBA だっていう。
はいはいはいはいはい。
出せば売れるという。
ああ、一番美味しい時期ですよね。
うん、そうですよね、本当に
今思
う
と。参入者もそんなにいなくて。
そうですね。はいはい。
相乗りもバンバンできて、みたいな。
そんな感じでしたね。ちょっと、で、相乗りを半年ぐらいやってたんですけど。うん、
はいはいはいはい。
なんかちょっと、やっぱり、いまいち面白くないかなっていうところで、
うんうん、
だんだんこう、簡易 OEM 的なところから、
はいはいはい、
プライベートブランドっていうのにこう出していって。
うんうんうん、
で、ちょうどその半年経った時に、まあ、会社も辞めて、
うんうんうん、
もう月収で言うと10万円ぐらいだったんですけど、
物販の方の月収ですね。
あ、そうです、そうです。はい、そっちの方が、もう大丈夫だろうと。そういうちょっとノリで。
なるほど。はい、私は物販の月収ゼロでしたから。
あ、そうですか。
で、それで。それで辞めましたからね。
そうなんですね。素晴らしいですね。
まあ、
はい、
はい、うん。本当に
はいはい、
一緒ですよ、営業で、
はい、
時間がなくて、
はいはい、
うん、もう朝から晩まで、で、もう夜も帰ってきても疲れちゃって、もうね、パソコン向かうのももう本当に、
はい、
もうね、目をこすりながらやってたみたいな感じだったんですけど。
そうなんですね。
うん。でも、いろいろ情報を集めてたんですけどね、はいはい、サラリーマンの時は。
なるほどですね、
はい。で、もう時間を作らなくちゃいけないってことで思いっきりやめちゃったんですよ。
すごい。大変でしたよね、やっぱり。早く帰っても11時とかそういう世界だったので。
そうです。
そこからやっぱり寝落ちしながら頑張ると。
一緒だ。
なるほど。
ごめんな。
はいはいはい。そんなところから始まりました。
なるほど、なるほど。
はい。
だんだんこう、はい。だんだん今はどんな感じなんですか？
今はですね、やっぱりちょっと手応え感じ始めたっていうのは、
うんうん、
やっぱりだんだん OEM をするようになってくるじゃないですか。
OEM を始めたのは、その、6年前から始めて、はい、6年前に始めて、福井まで始めて、はい、で、OEM 始められたの何年前ぐらい？
もうなんかもう今となって OEM と言えるレベルじゃないと思うんですけど、
うん、
やっぱり、まあ、半年じゃないですね、1年後ぐらいだと思うんですけど、
まあ、
簡易 OEM で本当にタグだけ変えたとか。
あ、当時ね、はい、そんな感じだよね。
そうですね。
はいはいはいはい、はい。
で、やっていってですね、違う、アパレル関係でやってるもんですから、うん、
はいはいはい、
はい、はい。まあ、アパレルというか、まあ、ファッションですね、全部、
はいはいはいはい、
全体的に言うと。で、まあ、そういったタグを変えるとか、
うんうんうん、
まあ、つけただけでもちょっと差別化になったっていう時代だと思うんですけど。
ですね、ですね。
はい。
はいはい、はい。
で、だんだんもう、それじゃちょっと、まあ、面白くないし通用しないっていうのどっちもあって。
うんうんうん、うん。
で、だんだんですね、ODM をやり始めたんですね。
ほうほうほうほう。
はい、
もうせ、デザインカラーみたいな、デザインカラーみたいな。
そうですね。要は工場の方は材料だけ持っているっていう状態で。
はいはいはいはいはい、はい。
で、ちょっとデザインも、習ったわけじゃないんですけど、ちょっと絵とか昔好きだったのもあって。
あー、なるほど。
デザイナーさんがもちろん作るんですけど、
うんうん、
一部変えたり、半分こう自分で描いたりとか、まあ、一瞬
を
やったんですよ。
へ、
はい、それは最初ちょっとセット商品に過ぎなかったんですけど、
はいはいはい、
まあ、セット商品にこう思いっきり力を入れるっていうので、やりまして。
はいはいはい。
で、まあ、本当に、ちょっとした OEM の商品と、まあ、一緒に販売したりして。
はいはいはい。
はい。で、もちろんその単品でもその ODM の方売れるんですけど、
はいはいはい、はい。
それでやってだいぶ手応え感じて、あ、面白いなっていう感じですよね。
あー、なるほど。え、
はい。
絵心があるんですね。
ちょっと、好きだったんですね。そういう、どっちかというと、こう、右脳派人間で。なので、ものすごい勉強しましたね、やっぱり。
あ、なるほど。
はい。そうなんですよ。なんか、例えば、あれですね、こう、よく言う、学校の成績とかで言うと、まあ、国語とか美術とか、
うん、
国語なんですけど、数学1みたいな、うん、そういう。結構偏ってます。
なるほど、なるほど。
はい。
でもやっぱり、いや、広告、まあ、はい、正直難しいっすよね。
そうですね。難しいんですけど、なんかでもやってるとやっぱり、その、うん、まあ、数学とか大嫌いでしたけど、
うん、
まあ、ビジネスの数字ってなるとちょっと面白いなっていうので、
はいはいはいはい、はい。
はい。で、結構ハマってですね、やっぱり、まあ、A コストとかも一桁になってきたりすると面白いじゃないですか、す
ごく。
ああ、いっぱい最初にやっぱかけた方がすごく下がるんだなとか、いろいろ。
はいはいはいはい。
で、結構頑張っていたら、そのなんか、アマゾンの人がいきなり電話がかかってきまして、
ほうほうほう。
それでなんか担当に着くことになります、みたいな感じの電話が。
ああ、素晴らしいですね。
そうなんですよ。それで、で、まあ、1年単位でちょっと変わっちゃったりすると。
そうなんですよね。
そうなんですよね、結局。そうそうそう、まあ、いいと声がかかると。
うん。
で、広告担当がついて、
そうそうそう、
で、なんか営業担当もつき始めて、そのうちに。
はいはいはいはい、はい。
はい。で、
それは何年ぐらい前ですか？
あ、多分それ3年前ぐらいですね。
おー。
はい。
はいはいはい。
で、なんかその、まあ、すごく広告の一番いい場所なんかも、その、なんかあるじゃないですか、うん、季節の特別。
あります、ありますね。
はい、
はい、はいはい。
そういうとこですごい優遇してもらったりして、
うん、
それで良かった時ありましたね、かなり。
なるほど、なるほど。
はい。
じゃあ、もうアマゾンからのバックアップもありの。
うん、そうですね、
はいはい。
あったりなかったりしますけどね、その後。やっぱり、
まあ。担当もね、だから、まあ、いいとか悪いとかあるんですけどね。
そうですね。いや、いろいろありますよね。
あります、あります。はいはい。
本当にこんなにつぎ込んで大丈夫かなっていう、結構大丈夫だったりするんですけど、はい。
うんうんうんうん、
結構勇気いる、選択強いられることもありました。
平気で1日5万ぐらいの予算でいいですかとかって言ってきますからね。
ありますよね。
やめてくれって。
本当に怖いですね。それ
のやめてくれって。
ありますよね、
うん。
結構ビビりました。
最初そんなこと言われちゃうとね、ちょっと、ちょっと待ってってなりますけどね。
そうですね。
うん。
まあ、そんなでちょっとやりながら、はい。だんだんですね、まあ、代行会社でやってたんですけど、
はいはいはい、はい。
はい。だんだんこう、自分でやってみたいなっていう風になってきたんですよ。
もう工場から直接みたいな。
うちはですね、そっちの方に行かなかったんですけど、代行じゃなくて自分の事務所を今 EU に出してまして、実は。
あ、そうなんですか。
はい、そうなんです。はい。
EU に出されてるんですね。
そうなんです。
そうなんですね。はいはいはい。
もうほぼリモートワークって形で、
はいはいはい。
社員と今日もずっと国際交流しながらやってるという感じですね。
じゃあ現地の、まあ、中国人のスタッフを雇って。
はい、そうです。はい。
で、その方にもう発送、代行じゃなくてもう発送も全部やってもらっての。
そうですね。もう何から何までとはうまくいかないんですけど、
はいはいはい、
だいぶもう1年ぐらい前から始めたんですけど、
はいはいはいはい、はい。
最初に雇った社員はもう日本語もかなりやっぱりしょっちゅう話してるので良くなってきて。もうなんか役員のような考え方になってますね。すごいですよ。
この商品やった方がいいよ、みたいな。
もう、そのぐらいの勢いがありますね。
ダメだよ、こんな商品やった、扱ってダメだよ、なんて。
多々あります。
なんでこんな商品か発注したのみたいな。
いや、それはちょっとっていう、副大長も一緒に行きましょうとか。
はい。
うん、もう、なんか、そんな感じで結構レベルも高いので、じゃあ一つ、立ち上げてもらって、そのブランドの中の、こういうちょっとセクションを任せるよっていうので、自分と全くわからない商品とかやってもらったりしてますね。はい。
じゃあもう、どんどん商品見つけてくれる感じなんですか、はい、もう。新しい商品。
そうですね。ただ、やっぱり、あんまりこう、散漫になってもと思うので、じゃあ、ある程度こっちやっぱディレクションして、
まあ、そうですよね。
じゃあ、それやりたいんですね、ということで、じゃあ、それだけ頑張ってみようかっていう。
はい、
制御しながらちょっとやってますけど。
確かに。ね、向こうはね、はい、それはたくさん商品出てきますからね。新商品。
そうなんですね。
たくさん出てきますから。
あれもいいです、これもいいですが。あとは、一番やっぱりあるのが、中国で売れてますと。いうのがあるんですよね。ちょっと待ってみようっていう感じで。
ね、中国で売れてます。そう。そこなんですよね。中国で売れます。どこどこで売れてますって言っちゃくれるんですけど。はい、
ただ、すごい、やっぱり、
あのとこどうなのって感じですもんね。
そうですね。
うん、
すごい賢いので、
うん、
じゃあ一応、それだけじゃちょっとダメだからっていうことで、ツールとかも、まあ、有料ものとか教えたり、やっぱ使いこなしていて、レポート上げてくるんですよね。
頭いいですね。
頭いいですね。やっぱりすごく刺激になっていて、ちょっとやばいなっていう、ちょっと自分も含めて。
いや、頑張らない。それはね、多々ありますね、中国人と。
ありますよね。
あります。
いろんなところで。
あるある。まず、だって工場なんか行くと、
はいはいはい。
その、工場の工員の人なんか月2回しか休まないですからね。
ありますね。
で、8時から9時まで働いてるって言ってましたもんね。
はい、はい、はい。なんか採用するときもそうなんですけど、検品スタッフもまた別にこう雇うんですけど、労働時間が少なかったりすると、来てくれないんですよね、やっぱり。
痛いですね、そう。
本当にそうなんですよ。怖いですよね。
そうだから、繁忙期じゃなくても、なんか仕事を作らなくちゃいけないんだっていう。
はいはい、それが大変ですね。
って言ってましたよ、野党方は。
本当にそうなってます、今まさに。固定の人をやっぱり増やしたいんですけど、なかなかその辺の折り合いですかね。もう少ししたらって考えてますけど。
ね、だから、あと、ね、そういう工場の、
はい。
工員なんかはもう旧正月になっちゃうとね、一回帰っちゃって、
ね、
半分戻ってくればいいみたいなこと言ってますもんね。
そうなんですよね。なんでうちも旧正月前にやっぱり社員ちょっと向こうに行って、ボーナスっていうことでこう赤い袋で渡してるんです
け
ど。あれは帰ってこないっていう先輩から EU の方の聞いてまして。
やっても、ボーナス上げても帰ってこないんですか？
ボーナス上げないと、離職率が高まると。
だからその辺本当正直ですよね。
そうなんですよね。
本当、
うん。ありますよね。
あるある。
はい。なかなか面白いですけど。
でもね、やっぱりそうやって、一生懸命やってくれますからね。
はい、そうですね。やっぱり、本当に、で、ちょっとやっぱり評価システムなんかもかなり、考えて、
はいはいはい。
なるべくモチベーションが上がるように、月に、まあ、少ないんですけど、
うん、
何回も給料が上がるようなシステムでやってますね。頑張りさえすれば。はい。そんな感じ。
それはどういうシステム、はい、システムっていうか。
それはですね、もともと、もう、コンサルタントについていただいて、
うん。
あれですね、このもう、物販にも入っているので、もう話しますけど、山本拓馬さん。
はいはいはい。
はい。山田拓さんって呼ばれてる、あの方の、はいはい、その、結構物販でも、まあ、ちょこちょこ実は参加している方いると思うんですけど、はい、そこの、まあ、コンサルティングでウェブワークシフトっていうのあるんですけど、
はいはいはい、はい。
はい。まさにそのやっぱリモートワークに適した感じなんですよね。
おー。
で、評価のその方法なんかもトレロで、
はい、
トレロのボードを作ってるんですけど、
はいはいはいはい。
その評価ボードという感じで、例えばこれを達成したらチェックがまあ一個ずつ入っていくんですよね。
はいはいはいはいはい。
まあ、年収もプラスいくらになりますと、月給はプラスいくらですと。
ああ、もう可視化するんですね、そこで。
あ、そうですね。しかも、全社員共有されてますね、それが。
じゃあ、あいつ、給料だとか、わかるんだとか。
でもやっぱ納得済みで、あ、これができてるから上がってるんだなと。
はいはいはい。俺も頑張らなくちゃいけないなと。
そうなんですよ。俺もこれを目指そうと。教えてもらおうと。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
そうなんですよ。しかもその教えることで、上に上がった人は、さらにこう、給料が上がると。
なるほど、なるほど。
いう感じですね。
それはあれですね。
はい。
本当に刺激になりますね、周りがね。
すごいと思いましたね。やっぱりやってからですね、意識がかなり変わりましたね、社員の。もう見るからに。明らかに変わってますね。
それは中国人スタッフだけ、はい、日本人のスタッフもですか？
ですね、日本ではやっぱり外注さんとかなんですけど、
うん、
そういった人にも適用全然できますね。
適用できますね、はい。っていうか、まあ、日本はやってないんですね、じゃあ。
あ、そうですね、はい。
ああ、なるほど。中国人の方だけをそういう管理システムを、ね。はい。
そうですね、今
は。面白い。
面白いです、本当に。なんかちょっとゲーム感覚みたいなところもあるかもしれないですね、向こうにしたら。
はあ。まあでもね、それが自分の評価、で、はい、結果がね、お金として、うん、ね、給料が上がって、
そうですね。給料
が上がるという結果につながるわけですからね。
はい。
面白い、ま
あ。本当はその日本版で、そのフォーマットみたいなのあったんですけど、
うん。
なんか、最終的にはもう全部決まっていて、
うん、
行くところまで行くと年収が2000万円になって独立するっていうところももう決まってるんですよね、全部。その気になればそのぐらいのことはできるよと。
はいはいはいはい。
はい。で、うちでその中国版を作ってみんなにこう公開してるという感じです。
そこは独立するまでは行ってんです、なってんですかその。
書いてはありますね。そういう道筋が。
ああ、そうなんだ。
ああ、そうです。
それはじゃあ見せてるわけですか？
見せてます。はい。こう、ブランドマネージャーとかを通してそういうふうにだんだん上がっていくと。まだまだちょっと遠い道のりなんですけど、見てても違いますよね。
はい、今、ちなみに中国人スタッフって何人いらっしゃるんですか？
はい、もう正規はその、まあ、社員という形で、二人なんですけど、うんうん、
はいはいはいはい。
あとはもう、だいたい、まあ、検品の人がこう、一日4人ぐらい来たりとか。
はいはいはいはいはい、はい。
そういった感じでやってますね。
今、中国人のその現地の、社員のスタッフさんの給与ってどのぐらいなんですか？
は
い
は
い、
だいたい5。うん、一番できる子でうちだと5000元ぐらいですかね。
5000元って言うと
5000元、そうですね。だいたい、でもだいぶ安いですよね、日本に比べたら。
10万いかないんか。
そうです、8万5000とか
ですよね。
はい、そんなので、この人を多分日本で雇ったら30万は出さなきゃいけないなっていうレベルですよね。もうあれがありがたいです、本当に。
安いっすね。
安いですね。それでもだんだん高騰はしてるんですけど。
とは言ってもね。でも、
まだですね、
なんだろう、その評価システムで、評価で上がったとしても、
はい。はい、
例えば、どうなんですか？日本円で言うと、1000円とか2000円とかのレベルなんですか？はい、もうちょっと低いんですか？
そうですね。本当に、ちょっと、あれな話です。日本の時給で言ったら、
うん。
うん、うちは月給で出してるんですけど。
月給なんですよね。そうそうそう。
はい。そうです。うん、でも、まあ、本来その時給でやるようなシステムなんですけど、
うん、
時給で言ったら本当1円、3円とか上がるようなレベル。
ああ、そうなんですか。
例 ただ月に何回も上がるんですよ。頑張れば。
ああ、なるほど、なるほど。
そういう感じです。
あ、なるほどなね。
はい。
ああ、まあ、一里も積もればで。
そうですね。結構やっぱり積もっていきますからね、本当に。やりながら
自分で。日本円で言うと100円ぐらい上がっちゃったみたいな。
あ、そうです、そうです。
で、下がることはあるんですか、
はい、あ、下げてはいないですね。やっぱり結構下げるのってモチベーション低下になるかなっていう。
ありますよね。そこで。
そうですね。下げ
ちゃったらね。
あ、やっぱりそうなんだ。嫌われてるんだとかいろいろ。
ああ。
ちょっとやっぱり思うじゃないですか。
はいはいはいはい。
とかですね。毎回その、同じように評価できるとも限らないと思います。
うんうんうん、
ちゃんとやんないといけないってなると、やっぱり、うん、まあ、ちょっとずつ上げていくっていう方がいいかなっていう。
はいはいはい。
感じですね。
なるほどね。
はい。
で、それでフルに、はい。やってくれるんですもんね。
はい、頑張ってますね。なんか勝手に残業とかしてますね、やっぱり。まあ、見てるわけじゃないので、
うん、
まあ、休んでる時間も当然あると思うんですけど、
うん、
まあ、その分ちょっと残って、忙しい時はやっぱりやってますね。というぐらい、はい、主体性があって、はい、よろしいと思います。
なるほど。で、あれですか、その、
はい、
よく福田一馬なんかには、そうやって行ってくれるわけですか、なんかこれ探してきてくれ、なんて言ったら。
そうですね、もう必要があれば行きますし、行った時アテンドしてくれますしね。
まあ、当然ですわね。やってくれますよね、それは、ね。
今日はちょっと仕事落ち着いているので、うん、部下に任せて社長一緒に、福田市場行きませんか。
ああ、はいはいはいはい。
そんな感じなんです
よ。あ、そうなんですか。
そうなんです。向こうでやっぱり日本語を話せる人って、で結構やっぱ貴重じゃないですか。
そうなんですよね。
そうですね。
うん、
で、まあ、そんな中で、やっぱり、アテンド経験とか多いんですね。もううちに来る前から。やっぱり代行会社で働いていたとか。
結構いらっしゃいますよね。
そうなんですよ。もう、正直なところ、ちょっとやっぱ取り合いぐらいのところも。
うん。で、やっぱ優秀な人はやっぱり、いいとこ行っちゃうんですけど。
そうですね。
うん。
そこやっぱり引き止めるためのシステムというか。
うんうんうん、うん。はい。そう。
うん、ですね。
そう。だから、私も何回か EU に行った時に、はい、あれこの間違うとこでお会いしましたよねこの方と思って。
あります
ね。っていうか、その、うん、通訳の人を応援に来てくれて。
はいはいはいはい。
うん、で、あれこの間違うとこで会いましたよねみたいな。
ああ、そうですね。
うん。あそこもうやめたんですみたいな。ああ、そうなんですね、はいはい、みたいな。
ありますね。
あるあるある。
結構ありますね。
あるある。
うんうん、その中でやっぱり会う会社に定着してくれるとすごい嬉しいですよね。
うんうん、どうやってその中国人の現地のスタッフって雇ったんですか、
はい、でも最初はなんかその友人と、共同でやったんですよ、うん、オフィスを。
はいはいはいはい、はい。
で、まあそんな中で先に採用してくれたんで、友達が、うん。で、そこからちょっと紹介という形で。やっぱ紹介は多いですね。
なるほど、なるほど。
貴重なつながりで。
ああ、なるほどね。
はい。
ああ。なるほどね。いや、なるほどね。
でもすごい、
やっぱりあれですね、はい、その代行業者じゃないから、
は
い、
ええー。
もうこっちの指示通りいろいろやってくれるわけでしょ
う。あ、そうですね。
はい。まあもうね、まあ専任スタッフなんですけども。
そうです、そうです。
検品はここちゃんと気をつけろよとか。
そうですね。あとはもう、まあ気軽に話せるっていうのもありますし。
はい、はい、はい。
まあしょっちゅうでも電話かかってきますね、やっぱり。
ああ、なるほど、なるほど。
でもいいですね、すごく。向こうのやっぱ日本語好きなんかも上がりますしね、すごく。
最初はそうでもなかったんですか？
最初やっぱ違いますね。もう1年経つとだいぶ変わりました。
あー、なるほど。
良かったですね、そういう意味でも。なんか嬉しいですね、自分としても。
はいはいはいはい。
あ、変わったなーっていうので。
発音も良くなったんですね。
そうですね、やっぱり面白いです。
あ、そうなんだ。
で、でも、最初はですね、その、まあ、福田市場の、結構ど真ん中に、事務所あったんですよ。
はいはいはいはい。
で、もう、どっちかというと、福田市場めり込んでるぐらいの位置で、市内っていうぐらい、もう1分ぐらい歩けば、福田市場っていうところに出してたんですよ。
ほんの近いんだ。
そうなんですよ。1分ぐらいだとか、そんな感じ。
はいはいはい、
まあ。すぐ行けるんですけど、
うん、
で、だんだんやっぱり高騰してるので、まあ、最初はみんなこう、共同でオフィスやってたんですけど、だんだんこう、
うん、
まあ、バラバラでやろうっていう感じになって、
あ、はいはいはい、
もっと大きいところも欲しいしっていうので、
はいはいはい、はい。
今、うちもですね、まあ、そこから15分ぐらい車で行ったらあるところに引っ越したんですね、最近。
ああ、なるほどなるほど、はい。今年なんですね。
あ、そうです、そうです。
はいはい。
まだまだ全然75平米ぐらいなんですけど、ただその、
はいはい
はい。はい、なんか天井だけ異様に高いっていう日本の3倍ぐらいあるんですよ、天井だけ。
そうなんですよね。そうそう。
不思議と。
うん。で、無駄になんか変なところが広かったりするんですよね。
そうなんですね。これどうやって使おうかっていう。
うんうんうん、うん、はいはい。
すごい、はい、やりやすくなりまして。
ああ、なるほどなるほど。
あともう拡大したら、それに応じてどんどん、また引っ越ししてもいいですし。
ああ、はいはいはい。
こう、やっぱり良くなったのはそうですね。広くなって、
うん、
いろんなことやっぱりできるようになったので、例えば、なんかこの間も日本の、うん、なんか、例えばおもちゃとかこう、卸しですね、いわゆる。
うん。
商品扱ってるメーカーさんの人から、うん、中国に売ってくれないかとか、そういう。
中国に売ってくれないか、逆に。
逆にですね。輸出。
へぇ
はい。まあ、うちに要は下ろすっていう感じなんですけど。
はいはいはいはいはい、はい。
あと、まあ、中国の売り先さえ見つければと。
はいはいはいはい。
はい。やっぱりもう消費大国になってますよね、すごい。
まあ、そうですよね。
感じます。
はいはいはいはい。
うん、
実際その下ろしの方は、中国の方の下ろしの方はなんか動いてるんですか？
あ、やっぱりその社員に動かせて、で、例えばちょっと
開
拓したら、最初
に。ああ、なるほどね。
はい、300元あげるよとか、ちょっとボーナス。
ああ、なるほどね。それはやりますね。
そうですね。
ちょ
っと仕事落ち着いた時なんかに、今結構やっぱ OEM とかで忙しいんですけど、
うん、
空きがあったらもうどんどんそういうのやってもらおうかなと。はい。
なるほどね。
思ってますね。
なるほど。
はい。
あとちょっとこれ見つけたから、はい、おろし先見つけたから、社長こっちやれるように。
ああ、そうです、そうです。
友
人の、例えば工場で作っているけれども、検品は日本でやってるとか、こういう人も、要は2回こう発送しなきゃいけないじゃないですか、日本に入れて。
はいはいはいはい、はい。
それをうちでも検品しちゃって、FBA 直送っていうのもやってますね。
あ、なるほどなるほど。
はい。国際発送の代行っていうのはやってます。
なるほど。まあ、もともと自分のところでやってますからね。
あ、そうですね。
だからノウハウはあるわけですからね。
はい、はい。
はい、はい。
特に強い商材とかもあるんで、それが合えば本当に嬉しいですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
そういう人とは結構話してると、じゃあやってくれないなんて言われたりあります、ね。
ああ、じゃあまあ、それはまあ、口コミ程度で。
あ、そうです、そうです。はい。
大体的にもう代行業者という、看板を立てるわけでもなく。は
い、そうですね。やっぱりそこまでやってしまうと、うん、やっぱ自分の物販っていうのもなかなかやる暇がなくなってしまって。
また違う方向に行っちゃいますからね。
うん、そうですね。で、あとはですね、ちょっと、まあ、自分のためにもなるっていうことで、
うん、
OEM とかの代行だけはちょっとやってるんですよ。口コミ範囲ですけど。
ああ、なるほど。
はい。で、
はいはいはいはい、
今年からちょっとタイの方もやってまして。
ええー。
はい、そうなんです。で、タイに結構、
今年も。いろいろやってますね。
そう、結構そのあたりは面白いことをやっていこうということで。
へ
えー。で、ちょっとタイと、まあ、中国で、タイはまだパートナーだけなんですけど。
はいはいはい、はい。
そうなると まあ、知り合いの人とかが、じゃあ商品作ってほしいっていう時に選べるんですよね。二つ。
はいはいはいはい、はい。
選べるので、で、そういう時に、じゃあ、この原料だったらタイの方がいいですねっていうので、一度やってみましょうかって。
ああ、なるほど、
はい。
中国とタイ、どっちも見てるから。
うん、そうなんですよ。そう、私が昔、ちょっとムエタイやってたんですよ、実は。結構ガチでやってまして。
じゃあ、ムキムキなんですね。
いやいや、意外とそうでもないんですよ。要は、やっぱ、そんな筋トレしないんですよね、キックボクサーとかって。
ああ、そうなんですか。
はい。やっぱ減量もありますし。
ああ。
やっぱ、まあ、筋肉より技ですね、一番。技と体力で強さがやっぱ決まってくる。
ああ。
大学の部活でやってたんですけど、同時にジムも通って、
はいはいはい、はい。
大学最後の1年間もうキックボクシングしかやってないっていう、そういう状態で。やってました。で、会社員の時に、ちょっとどうしてもムエタイの修行がしたかったんですよ。それで夏休み利用して、ちょっとタイに修行に行きまして、8年前。
面白いっすね。
いやー、本当に。で、未だにちょっと最近やってなかったんで再開して、やってますね。
はい、面白いな。
結構つながりがやっぱりほっとくとなんか勝手に周りの人がなんかすごい人になったりして面白いんですよ。昔のその、まあ、部活の後輩だったんですけど、
うん、
もうなんかプロの選手になってたんですね、いつの間にか。そうなんです。
エタイの？
あ、そうですね。はい。
エタイで？
その時日本で、まあ、キックボクシングのプロでやってたんですけど、
はいはいはいはいはい、
そこからですね、いきなり、最近じゃないですね、ちょっと前に、何年か前から、芸人やってたんですよ。
芸人
芸人なんですよ。なんか美容芸人っていうので売ってるんですけど、
なんか面白いね。はいはいはい。
モイスチャーみたいな、そういう。それがなんかいきなり、なんかいつの間にかタイに移住してたんですよ。で、もうこの間連絡久々に取ったらですね、なんかタイ吉本っていうのがやっぱあるんですよ。吉本タイです。
は
い、で、そこの所属芸人になってまして。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。